たものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってからみんなでオリーブ山へ出かけていた。まあ賛美の歌とは非常に当初の祭りの時大切だったから、イエス様まで弟子たちも賛美の歌を歌ったのであります。もう一箇所前にちょっと読みます。ルカ伝の22章の中級節148ページです。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後酒漬けも同じようにして言われた、この酒漬けはあなた方のために流される私の血による新しい契約です。弟子たちが杉越の祭りの終わりに、まあ、杯を互いに分かち合ったことによって本来の杉越の祭りは終わったんです。しかしながらその時にはまた最後の賛美が歌われていなかったのです。まあ、この最後の賛美について歴代史記に次のように書かれています。714ページになります。714ページ、歴代史記の三四章の21節です。こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日の間種やらないパの祭りを行った。レビ人と祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で主を褒めたたえたと書かれています。まあ、弟子たちはその最後の賛美を歌うことを待ち望んでいたけど、しかし実際にはまだそれをしていなかったんです。で、かくる前に彼は歌うようになりました。弟子たちはもちろんイエス様の前に横たわっている十字架の死については何にもわからなかったんです。確かに弟子たちはイエス様が悩みを負わなければならないという事実を知ったときに悲しみ、また体の中からイエス様を裏切る者が出て敵に引き渡してしまうということを知ったときに非常に驚いたんです。しかしながら主が弟子たちに裏切る者は誰であるかとはっきりと言ったときに、そして主がユダに向かってしようとしていることが今すぐするがよいとお命じになったときに、また弟子たちはイエス様の言われたことをはっきりわからなかったようです。ヨハネ伝の中三章を見るとわかりますが、190ページです。ヨハネによる福音書の中三章です。中三章の21節からお読みいたします。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ明かしして言われた、誠に誠にあなた方につきます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペトロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った、主よ、それは誰ですか。イエスは答えられた、それは私がパンキリを浸して与えるものです。 それからイエスはパン切りをしたし、取ってイスカリアテ、シナの子ユダにお与えになった。彼がパン切りを送ると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もなかった。ユダがカニ入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのためにいるようなものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいたとあります。結局、どうしてかなぜかどういうことになっているか、彼らはさっぱりわからなかったのです。そこでイエス様は弟子たちに、私は苦しめなければならないということが何を意味しているかをさらにはっきりと分からせる必要を感じました。イエスの話したことが弟子たちに何らの理解を伝えることができなかったときには、主のなさる行いが弟子たちの心の目を開かさねなければならなかったのです。前に読みました箇所の中に出てきたんですね。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してこれを先弟子たちに与えられた。このようにしてイエス様は、今までの過ぎ越しの祭りの枠を広げ、それに全く新しい意味を付け加えたのです。そしてこのことはユダヤ教の考え方や風俗習慣による儀式に写真でいる人々を心の底から揺り動かしたに違いない。そしてそれだけでなく次のような主の言葉を非常に意味が深かったでしょう。これは私の体です。ちょうどこのパンが裂かれたと同じように私自身も裂かれなければならないと。どうしてでしょうか。私の体はあなた方のためにあなた方の身代わりとして捧げなければならない。まあ、このあなた方のためにという言葉はあなた方の心に深く刻み困るようになりますよと。私を覚えるためにそして私を記念するためにこのように行いなさい。私の体と命とがあなた方のために捧げられなければならないということの意味を十分に考えなさい。これからなされなければならない出来事は裂かれたパンを通して示されるほど明らかにされうることはないでしょう。そして杯を取り感謝して彼らに与えて言われた、みんなこの杯から飲め。どうしてでしょうか。なぜならばこれは罪の許しをさせるようにと多くの人のために流す私の契約の血であろうとイエス様は言われたのです。ほふられた子羊の体と流された血を、これら二つの事柄は互いに切り離すことができないほど密接に結びついています。そしてそのパンこそイエス様の清い御体が犠牲として捧げられなければならなかったことを意味を最もよく示しており、ちょうどそれと同じように杯は主の血潮が流されるのがならなかったことの深い意味を示して明らかにしているのです。まあ、杉越の祭りは出エジプト記の統治は主とイスラエルの民との密接な結びつきを指し示すものであり、その血潮は神との契約を固く守ることを象徴したものであります。出エジプト記の24章 の8節を見ると、この契約の地という言葉が出てきます。127ページです。旧約聖書の127ページ24章の8節、そこでモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の地である。主は弟子たちに杯を回したときに、契約の地という全く同じ表現を用いたのです。この杯を通して主は昔シナイ山で結ばれた契約のことを思い出されたことでしょう。シナイ山で流された血潮は、ただ単に契約を結ぶためだけではなく、清めのためにも必要でした。ヒブル書の9章の中9節に次のように書かれています。399ページになります。ヘブル人への手紙の9章の中9節から、「モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプトの中のほかに子牛とヤギの血を取って、契約の書自体にも神の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様地を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは地によって清められると言ってよいでしょう。また地を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。まあ、この清めこそ死をあらかじめ考えておられたイエス様にとって決定的なものでした。聖書は次のように言っています。これは罪の許しを得するようにと多くの人のために流す私の契約の血です。まあ、このイエス様の言葉を聞いた時、弟子たちはどれほど驚いたことでしょうか。そして弟子たちの心はやがて来たるべきことに対してどれほど動かされたことでしょう。弟子たちの主であるイエス様がご自身の死について語られ、罪の許しを授るために流されたご自身の血について話されました。解き明かされたのです。それはただ単に罪を覆い隠すだけではなく、全く新しく清めと許しを与えるために他ならなかったのです。あなた方のために、言い換えるならば、あなた自身のために、あるいは私自身のためにという、この言葉は特に素晴らしい事実を明らかにしているのです。そのパンは私のために捧げられた主の御体について語り、それと全く同様に杯は私の罪の許しを得させるために、私のために流された血潮と新しい契約について解き明かしています。そしてこの新しい契約は律法の故に立てられたものではない、計り知れないほどの限りなく恵みのゆえになされたものです。旧約時代の杉越の祭りの時には、イスラエルの民は祭りが終わった瞬間に主を心から礼拝したのです。心からの賛美を捧げたのです。 そのような杉越の祭りを思うときに、